おはようございます。
おはようございます、はい。
皆さんお元気だったでしょうか。私は今日2ヶ月ぶりぐらいでしょうかね、はい。このクラスに来るのは私いつも楽しみなんですね。いろんなところでお話をさせていただいてるんですけども、今日は行かなきゃいけないかなと思うのと、でも楽しみで来るのとは全然こう気持ちが違いますでしょ。だから大変今日は皆さんとお会いできることを楽しみにしておりました。最近ですね、私ちょっと驚いたっていうか感心したというか、びっくりしたというか、こういうニュースを知りました。皆さんなんていうかな、ギネスブックってご存知でしょう。世界一、このことに関してはこの人は世界一だとか、このグループが世界一だとか、でギネスブックにこう乗るためにいろんな努力してる人もいるとは聞いてはいるんですが、私はですね、最近ですね、この東京郊外に住んでおられる伊藤健一さんという方の名前を、ね、初めて聞きました。でこの人はね、年齢は29歳っていうふうにその書いてありましたけども、何をしたかというとね、皆さん驚くと思うんですけど、四足走歩、四足というか四つ足で走ると。四つ足で走るのはライオンとか他の動物とか、人間は大概二本足で走るので、この人はね面白いんで、ちょっと皆さん聞いてくださいね。最初に今日の展開の前ですが、要するに四つ足走行、四足走行での100メートルの世界記録保持者なんです。ちなみにですね、2008年の11月のデータではですね、猿のようなそういう四足走行で18秒、100メートルを18秒58というタイムでこの人はギネスブックに載ったそうであります。で、私大変興味持ちましてね、でこの人ね、こういうことをねご自身で言ってるんですよ。小さい時からね、小さい時から自分の、この顔や体型が猿に似てると、お前に似てるって国に言われ続けてきたと。でそしてでもね、自分は猿が好きになったから、好きだからそう言われても全然気にならない。でむしろね、猿のようなことをねしてみたいと思うようになったって言うんです。この人間って面白いですね。私この人はね、29歳お若い方なんだけど、こういう発想を持って、そしてね、大好きになった猿の走り方に憧れて10年かけて、つまり四つ足で、その自分 の, 両手を下にして、そのなんか軍手からしてですね、滑り止めの軍手して、そして腰を上に上げてですね、それ走る訓練をしたと。でそしてね、街中を走るとやっぱりね、変な人がいると警察に連絡されちゃうわけですよ。だから街中で練習するわけにいかないから、山にこもってね、一月間こもってですね合宿した経験もあると。ただね、ただ困ったことにね、山はやっぱり漁師の人が来るんですよね、鉄砲持って。そうするとイノシシと間違われて、あわや撃たれそうになったっていう経験もしたというふうに言ってですね。でこういう皆さん、こういう私これね、この人のね走ってる姿もね、今パソコンの中で見れますよ、 YouTube の中でね。しかしよくこういうことをお考えになるなというふうに感心しました。でそれと同時にですね、人間っていうのはいろんな可能性を秘めてるんだなと思ったんですね。私は猿は別に、嫌いでもありませんし、そんな好きでもありませんけど、でも猿のようにはなりたいと思わないのね。でもこの人はやっぱり猿に憧れて、猿のようになりたいっていう思いが走るというね、それをこうやっぱ猿真似なんて言葉がありますけど、本当にこう真似てですね、そしてこの人は誰もそんな走る人いないわけだから、もう世界記録保持者になったわけですよね。ということで私は大変ね、この人、会ってみたくなったんですけどね、機会があったら会いたいと思います。私はいつも思ってるんですけどね、いろんな作家でもそうですけど、この人に会いたいと思うとね、結構会えるんですよ、不思議なように。やっぱり願いっていうか思いは通じるというふうに思ってますから、いつか会って話をしてみたい一人だと思いますね。ちょっとこれは会話が急来でありますが、さあ先ほど読んでいただきました聖書の箇所でありますが、イエス・キリストが十字架にかかって死なれた、そして3日のうちに復活したっていうのが、この 聖書の中、特にキリスト教という、まあ、私たちの今信じている信仰の根幹をなす内容なんですね。イエス・キリストが十字架上において死なれた、そして三日後復活した。でこのことはですね、いや、まず一般的な、まあ、人間的なって言いましょうか、一般的な考え方からするならばとんでもないことをね、聖書を書いてるとすぐに現代の人はきっと見るでしょう。でそしてまずね、何て言いますかね、信じられないことがあるというふうに言うと思います。でイエス・キリストの弟子となった人たちは要するにみんな自分の職業を持っていた。でそれをみんな捨ててですね、要するにイエス・キリストの弟子になったわけですね。でそしてこのイエス・キリストの弟子になったことはね、彼らにとってはねやっぱり誇りだったと思うんですよ。っていうのはこの方こそね、それこそ師匠として本当に選んだ、いや自分たち選ばれたんだけど師匠として尊敬している。そしてイエス様はやがてこのイスラエルの国の王様になるだろうって期待感が強かったんです。で人間はやっぱりね、そういう、さっきさっとこう同列に置いては言ってませんけども、何かこうだと思うとね、人間はやっぱりこうそこに力を注いだりですね、そして今まで持っているものを持っているものから手を離すことができるんだと私は思いますよ。みんな職業を投げ打ってイエス・キリストに従っていった。でその将来はね、イエス様がこのイスラエル国の王様になるだろうっていう、それはもう淡いというか、このほのかな希望があったと思いますね。さあしかしそのイエス様がですね、私は十字架にかかりますなんてことをおっしゃった、弟子たちの前に語った時にね、まず一番最初の一番弟子とも言えるべきこのペトロという人物はイエス様の袖を引っ張ってですね、こうみんなから引き離すようにして、そしてそんなことを言ってはいけませんとこう意見をしたんですね。でそうしますとイエス様はそれに対して、あ、普通はどうですか、皆さんね、人間的な考え方で言うとね、あ、お前やっぱり我が弟子なりね、いや私のことをそんなにまで思ってくれるかっていうのが一般的な、まあ、いわばこうそのなんていうかな、その行為に対する反応だというふうに思うのですが、兄計らいやイエス様はサタンを引き下がれなんてね、まあ、とんでもないことをイエス様はそのペトロに言ったんですよね。でペトロもそういうふうに言われたら多分ね、彼は相当ショックを受けたと思いますね。私はその愛する敬愛する、ね、師匠、ね、先生であるあなたのためを持って行ったのにどうしてこんなこと言わなきゃいけないなというふうに、でも聖書に書いてはないんだけど、そういう心の中ちょっとこう推察できるかなと思いますね。でそして弟子たちも、他の弟子たちもまた、イエス様を信じた多くの人たちも、その当時の人たちもイエス様は十字架にかかりつけられるということはね、これどんなふうに思ったと皆さん思いますか。これはねやっぱり敗北ですよ。そしてね、この当時のローマの極刑なんです。十字架っていうのは、まあ、本当におぞましい、まあ、十字架に関する事柄は、まあ、いろいろな本も出てますけど、それ見ると本当にもう読むだけでもなんか非常にこうゾッとする内容ですよ。で十字架の刑罰っていうのはそれこそ十字につけつけあのか け, かけられてですね、そして死ぬまでそこで苦しんで死ぬと、そしてもうみんなに見せる、なんていうかな、こう見せるというか、 とにかくもう本当にこう侮辱されるといいましょうかね、それを味わいつつ死んでいくなんて、こんな残酷なことはないと思いますけど、でそういう刑罰、ローマのこの法律の中では属国ので犯罪を犯した人だけがこの十字架につけられる。でローマの市民権を持っている人はね、十字架につけられることはなかったというふうにものの本には書いてありますよ。ということはやっぱりこれ見せつけですよね。見せしめですね。見せしめです。つまりローマ帝国に逆らうとこういうふうになるんだぞということをですね、もう本当にみんなにこう、いわば公衆にこう見せるわけですね。まあ、本当にこう残酷な刑罰だったと思いますが、でその十字架にイエス様が自分からつけられると言った時にね、みんな唖然としたでしょう。ただそしてその後に3日のうち復活するってことも語ったんです。でここでね、皆さん考えていただきたいのは、人間っていうのは、まあ、私もいつも申し上げてるかもしれませんけども、経験値で生きてるんですね。経験値、それは私経験しましたよ、知識がありますよ、あ、知ってますよっていうことはすぐに受け止められるんだけど、経験値外のことは見ても見えない、聞いてもそれを受け止められないんです。 ということがよくわかるんです。この福音書を読んだらよくわかるんです。だから弟子たちはしっかりイエス様の言葉を聞いているはずなんだけども、見ても聞いてもやっぱりね、彼らのうちに残ってないんです。っていうのは何でですか？人が死んで生き返るっていうことはありえない。そんなことはこの今までの歴史の中で聞いたことはないと、彼らはそういう経験を持ってるわけですよ。死んだ人はもうとにかくもう生きてはいないんだっていうことは分かってるわけですよ。だからこれですよ、皆さんね、英語で I see っていう言葉ありますよね。 I see っていうのは私は見たって訳すんじゃなくて分かったっていうことですよ。つまりこれは受け止めたっていうことの表現なんです。だから見ていても見なかったら I see じゃないんですよ。私は見たっていうふうに言えないわけですね。で、そういうのはこう、なんていうかな、イエス様が十字架につけられる、そして復活なさったんですね。ありえないことが起こりました。でもそれはイエス様のお方になった、それこそ予言されたそのままになったんですね。その通りになったわけです。でそして今日の聖書で、先ほど読んでいただいた聖書の箇所で、この記述はですね、特に14節を見ますと、3度も弟子たちの前にイエス様は現れたということをここで書いてありますよね。ということは3度もね、イエス様を見ているわけですよ。生き返ったイエス様を見ているということをちょっと念頭に置きながら、それでは今日のテキストを見ていきましょう。このその後っていうのは、イエス様がもう本当にこう十字架にかかって苦しまれて死なれて復活したって、もよく復活したっていうこと、意味があんまりわからなかったでしょ。だからやっぱり見ても聞いても受け止められない状況の中で日が経っていた。そしてこのテビリア湖でこの弟子たちが どうしたかというと、ここでやっぱりシモン・ペトロですね、一番弟子の言うべき人のシモン・ペトロがですね、私は漁に行くと彼は言ったわけです。でここで皆さんね、彼は元の職業は漁師だったわけですよ。だからもう希望が失われた、先に進むことはできないってことはね、あと帰るしかないんですよ。帰る、自分がかつての職業であった漁師に戻るってことになったわけです。でこれは非常にね、人間ってこういうもんなんですね。何かこう新しいものを自分がこう持った時に、それが壊れたりね、そしてそれに失望した時に取る一つの行動パターンっていうのは、また元のように帰るんですよ。でそれは民族を超えてるんだなと、ね、私は思いますけどもね。でそして私は漁に行くっていうふうに、いや彼が、この宣伝を切った時にですね、そこからの弟子たちもですね、それでは私たちも一緒に行こうってね、これはもう要するにある意味で不和雷同的なんです。つまりもうやることはないからね、ペトロが私は漁に行くっていうふうにこう彼が言った時に、ああそれじゃあ一緒に行こうかななんてね、もうそういうこれね、一つには虚脱感の中にある状態がこういうことですよと思いますね。だからペトロは漁に行く、あそうじゃあ君は漁に行きなさいよ、じゃあ私が違うとこ行くとはやっぱりね言えないのよ。人間はね、虚脱感の中にあると危ないんですよ。これ今これは一つ、このクラスはカルトのことですから、虚脱感の中にあるとね、絶対大丈夫なんてこう言われたら、うーそっちに行っちゃうんですね。判断の基準がもうね薄れてる時にね、やっぱり人間は気をつけなきゃならない。私もいろんな方の相談を受ける中でですね、やっぱりこうカルトに入る一つのパターンは、やっぱり心が弱くなってる時やね、何かこう自分がこう自分今一生懸命頑張ってやってきたけれども、なんかそれに対しても自信がなくなったなんてねいう時にですね、いい話を聞くとですね、ふっと心がそっちにこう行ってしまうことがやっぱあるんですよ。でそこにはもうね、判断基準が非常にねハードルが低くなってるというような言い方もできるかもしれませんね。でもこのペトロが漁に行くと言った、そしてその状況を聖書見ますとね、その夜は何も取れなかったと聖書書いてあるんですね。これヨハネそうに書いてます。そして夜が明けた頃、そのところにイエス様が岸に立っておられたっていうんですから、でさっき新海区では100メートルって言いますかね、その岸から100メートル離れたところで、船に乗っていたわけですよね、彼らはね、およそ100メートルの、だからそんなに遠くではないわけですね。でだからイエス様とね、3年も一緒にいたらすぐに分かるはずなんだけど、 見てもね、そこに立ってる人が 誰か、あ、人がいるということは認識したでしょうけど、イエス様だとは認識できなかったということがここに書いてあるわけですね。そしてね、イエス様はね、彼らに声をかけてるんですよ。イエス様はね、やっぱりこう非常にカウンセリング的な関わり方をなさってるんです。で、今日のところはそのところを強調したいと思いますが、イエス様がね、これ皆さんね、聖書で 9節ってところ、ごめんなさい、5節ご覧いただけますか。私は新教大学聖書でこう言います、ね、書いてありますが、子たちよ、何か食べ物があるかとこう言われた。これは、ね、問いかけですよ。何か食べ物がありますか。ここから皆さん どういうことをこうお考えになりますか。何か食べ物がありますか。あったら私にも少し分けてくださいというのが括弧付きの中にあることはというふうに考えられません。だってそうでなかったら、こういう問いかけはねしなかったと思うんですよ。で、これはね、イエス様はね、いきなり彼らの弟子たちに対してね、お前たちは何やってるんだとは言わなかったんです。何か食べ物がありますかというふうにこう、そしたらね、すぐに答えらしいんですよ。食べ物ありますかって言ったらね、あ、いやいや、もう聖書こう書いてありますよ、何もありません、つまりありませんと彼らはすぐこれね、もうね、会話はこれ成立するんですね。ありませんと答えた。で、そしてイエス様はさらにこう踏み込んだ形でね、彼らにこういうふうに言葉をかけてます。そしたらですね、イエス様はね、船の右側に網を打ちなさい、そして取れるはずだとイエス様はおっしゃって、皆さんね、私も知りませんですけど、私は漁をした経験がありませんから、まあ、魚釣りぐらいしたことありますけど、漁をしたって経験ありませんけど、皆さん知ってますかね、網を打つのはね、船の左側に打つんですって。右側に打つのは、まあ、打つ人っていうのは素人か知らない人みたいですよ。左側に打つと、私もね、これを非常に驚いたんです、そのことをね、知った時に。で、そしたらね、皆さんどう思いますか。左側じゃなくてね、右側に打ちなさいということは、これご法度なんですよ。だってペトロは漁師を専門家でしょ。だから専門家にね、右側に打ちなさい、そしたら取れるはずだとこう言ったってことは、でも聖書何も書いてないです。彼らのレスポンスしてるのは書いてないんだけど、どんな風に応答して、心の中ではね、どう思ったでしょうかね。私はこの読みな、何度もこう読みながらね、ペトロは左側に網を打つんだけどな取れるはずはないよなと思ったかどうか、それは分かりません。でもね、イエス様の言葉をちゃんと彼らはね、聞いたと思いますね。そしてその通りに右側に網を打ちました。で、そうしますと、この魚がもう本当にね、全然取れなかった、漁をして取れなかったことが、今度は魚がいっぱい取れたと書いてあるんですよね。で、そうしたこのこれね、時間の流れがこういうふうにあるわけです。そうしたらですね、まあ、この福音書を書いた、まあ、この、まあ、イエスの愛しておられたあの弟子がところがヨハネだというふうに思いますが、ペトロにこう言いますね。主だと言った時にね、はっとこう気づくことになったわけですよ。主だと言ったその声を聞いた時にね、あ、イエス様だというふうに、まあ、叫んだわけです。そうしますとね、このペトロはどんなこの行動をしたかって、よろしいですか。聖書を見ますとね、裸同然だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。これはね、湖に飛び込む時は普通の状態は服を脱いでね、飛び込みますでしょ。まして彼は漁師ですから。でも彼はね、上着をまとった、これどういうことでしょうか。これはね、彼はね、イエス様に対する本当に恥ずかしい、もう彼は豪語した自分がね、あ、イエス様、あなたはとにかく裏切りませんよ、あなたのためだったら私の命さえ惜しくはないと彼は豪語していった。そのペトロがイエス様がですね、ペトロに対してですね、あなたは三度私をいなみますよ、ニワトリが鳴く前に三度私をいなむ、否定すると言った言葉で、そしてその時にペトロはそんなことはないと否定したんだけれども、しかしイエス様がカイパ官邸においての裁判の時に、彼はそう言った時にですね、三度も知らない、 お前はあの人の弟子だって言われたことを3度も否定しました。そして3回目の否定は何ですか、ね、弟子であるはずがないということを強調していったんです。そして彼はいわば、まあ、自分がこうなんか囚われることを免れたという結果はなったんだけど、すぐに鶏が3度鳴いたという。で彼はその後号泣したって聖書が書いてありますよ。もう本当にね、これは彼はね、もう自分に自信を持っていたある意味でね。だけどこんな私の決心とかなんかもろくも崩れてしまって情けなさ、ね、またそのイエス様を裏切ってしまったこの本当にどうしようもないその自分自身を見たらもう本当に男泣きに泣いたと書いてありますよ。でそういう経験をしてますから、イエス様だというふうに言ったら彼はね自分を隠したくなるわけですよ。だから上着をまとうって行為は、これはまさしくねそういう一つの心理の全くこのそこに現れている行為なんですね。そういう一つの心理状態が、だから上着をまとって水に飛び込んだと、これねもう逃げたくなったんですね。あのよくね言われること日本でも言われますよ。あなんか恥ずかしい思いをしたりすると穴があったら入りたいなってことよく言いますよね。まあ、よく上等句に使われますけど、もっと穴があったら入りたい、同じですよ。これもペテロももうしょうがないから、もう自分の姿を隠したいっていう思いが湖に飛び込むという、そうした行為になったと思います。さあ、そしてさあその次ですよ。イエス様はこの弟子たちに対して本当にケアしてるってよくわかりますね。聖書見ますとね、あの要するにもう何も食べ物がありませんと答えてる、ね、弟子たちが答えてますから、このさあ彼らはもうすぐに岸に着きます。でそうしますとね、そこにもう炭火が起こしてあった。これねもう食べる、つまり食べ物をね調理したり、つまりこれは焼くことができる、そうしたもう準備がしてあって、そしてその上にですね聖書がこう書いてます。魚が乗せてあってもうパンも準備してあった。そしてイエス様はその次にですね取った魚を持ってきなさいと、そして何匹取れたかってこう聞いてるんです。さあここでペテロがですね船に乗り込んで網を引き上げると153匹もの大きな魚でいっぱいであったと聖書書いてあるんですね。153匹取れたらね多分ね網は破れたと思います。ペテロの彼も漁師としての経験から言うとね、そんなに取れたらもうこれちょっと網危ないよというふうなことを彼は経験的に知ってたと思いますが、しかし聖書はねちゃんと書いてあるんですよ。それほど多く取れたのにって書いてあるんですよ。よろしいですか。これはね一つのポイントの言葉ですよね。それほど多く取れたのに網は破れていなかったと書いてあります。だから当然というか破れて仕方ないような状況だけの、まあ、それはとてもすごい量になったわけですけど、だからここでねどういう皆さん捉えますか、ね、この聖書の歌詞を。私はねこの歌詞を読みながらね、彼らが、ね、何も取れなかった、もう本当に意気消沈してた、そういったところでイエス様の言葉を聞いて、そしてそれもこともあろうか船の左側じゃなくて右側にね、ね、そんなことありえない、右側に網なんか打つことしない、プロはそこで、まあ、本当に、まあ、奇跡が起こったんですよ。でこのことはね皆さんどう捉えますか。私はねこのね神様に聞き従うっていうことはねこういうことだと思います。人間の常識で考えてですね、あそんなことはありえないなんて、すぐにこういう人間はすぐ来てしまいますよ。信じられないとこう言ってしまう。でも神様は導いてくださる導き方っていうのはね、またそれはね祝福の道はこういうことだと私は思います。だから祝福はね魚が取れたら祝福なんですよ。でも153匹もあの魚がですね一つの底からこうこぼれ落ちることなくてかね、これはね恵みが神様がくださる恵みっていうのはね、まあほどほどにあなたを祝福しましょうっていうんじゃないことを、ここから私たちは察することができると思いますね。ちょっとね変なことを思い出しましたが、これね私も忘れられないんですよね。もう何十年前のことですが、ちょっとこれ適切かどうかわかりませんか、ちょっと思い出したので話しますね。ですね、 あの私はあのその当時で池袋に住んでたんですね、今から正確に覚えてますよ、40年以上前のことなんですがあのそしてですね、あの池袋 の, あの東口に住んでたんです。結構いいところに住んでたと思いますが、ちょっとかなりの下町という雰囲気のところ でそこでですね、ある時ラーメン屋さんに入ったんですよ。ラーメン屋さんに入った。そしてね、なんかラーメンと餃子を頼んだかな。でそしてそしたらですね、あの なんていうのかな、あの、ごめんなさい、餃子ライス食べたかな。そしたらあのね、こう小さなカップにですねスープをね出してた、そこの要するにラーメン屋さんの、まあ、あのご主人がね。でそしてスープをカップに出してたから、私はその時で なんていうか、あれはあのレンゲっていうんですか、あのね、そしてレンゲをくださいって言ったんですね。そしたらね、こう言ったんですよ、忘れられない、ね、これはサービスだからレンゲはつきませんって言った。皆さん分かりますか、人間ってのはこういうもんなんですよ。サービスしたね、これほどサービスだからもうそれ以上はサービスしね、サービス外だっていう、このことは私その時ね、その時は私はそれまだ21ぐらいだったと思いますが、この店はダメだと思った。だからそれ以外もうそれ二度と行きませんでしたね。せっかくした人間はね、まあそれはまあサービスであるんですけども、サービスはね、中途半端なサービスはしない方がいいなと思いました。よろしいですか。まあ、ちょっとイエス様の奇跡のこととなんかこれはリンクするともおかしいんだけど、ただ私はね、神様の祝福っていうのはほどほどにこれだけ祝福したからいいだろうなっていうんじゃないことを、ね、ちょっと皆さん覚えていただきたい。聖書は私たちにそう語ってますよ。神の祝福っていうのはね、本当に満ち溢れるほどの祝福なんです。それは皆さん の,、まあ、あの信仰を持っていらっしゃる方はあの経験ございますでしょうね、多分ね、そのことはあの本当にね、ほどほどじゃないんですよ。だからこれね、153匹ってあの数えてみたらですね、大きな魚でいっぱいだったんですね。でこれやっぱりね、あの賛美歌にも、あ、聖歌ですかね、数えてみや主の恵みとありますけども、ね、本当にね、私たちはそれぞれその人生を歩む中で、まあ、特に信仰を持っていらっしゃる方はご自身が今まで歩んできたことをどうぞ振り返ってみたらね、恵みを数えるってことはとても大事だと思います。恵みは数えるんですよ。そしたらどんなこと起こりますか。喜びが湧き上がってくるんです。あの時もこの時も主は助けてくださった、私を導いてくださったっていうところで、こうやっぱりね、喜びあふれてくるんです。でもね、私いつもここにいるんですけどね、失ったものは数えてはいけませんって私は言っておくんですね。失ったものは数えたらね、だんだん気持ちが暗くなりますよそしてあのね、あん時あんなことしちゃったからこんなになったって、それ一つ因果関係みんなつながっちゃうんですね。でこれはよろしくないですよ。失ったものはまあ考えることは必要だけども、数え上げないことが大事ですね。だから恵みを数えるんです。恵みを数えたらね、先に進むことができる。これ不思議ですね。だから私はこの箇所からね、いろんなことをこうイメージできるんですよ、この一つの情景っていうかね。で最後になりますが、イエス様がこういうふうにおっしゃる、ね、さあもうみんなお腹空いてるわけですよ。皆さんちょっとイメージくださいよ、イメージください。そしてイエス様は彼らにね、さあみんな朝の食事をしなさいとおっしゃった。皆さんね、この時のね、情景ちょっとイメージくださいよ、ね、イエス様をみんな裏切った弟子たちが、それこそいやなんかもう疲れ切って魚の量って、まあ魚が取れたってことはまあ一つの現実だけども、お腹が空いてる。そしてイエス様と面と向かったらどうですか。どんな顔をしてそこにいられますか。だからイエス様は食事をしなさいっていうふうにイエス様は言われたけども、その後聖書はね、弟子たちは誰もあなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。これ面白いですね。問いただそうとはしなかったって書いてあります。いやもう逆のイエス様の分かったから。そしたらね、私はこの歌詞を見ながらね、みんな弟子たちは気まずい思い、心の内が、ね、イエス様の顔をまともに見られないような状況ですよ。そんな時ね、パンに手が出ますか。そうですか、イエス様ありがとうございますなんて、もう気まずい思いでよかった。しばしその情景はみんな沈黙をしてるのではないかと思いますよ。でもイエス様はその時にね、パンを取って弟子たちに与えられたって書いてあるでしょ。さ
ください。こと
イエス様が弟子たちにまずね、こういう形で好意を持って、つまり関わりをしてくださったということです。だから食べることができたと思います。魚が焼いて、そしてパンがあって、さあ食べなさい食べなさいって言ったって手が出ないです。私はこの歌詞を見ながら、ね、そういうふうにこう本当に思ったんです。このね、聖書を読むときにね、その時の情景を思い浮かべるってことが大事なことだと思うんですよ。さーっと聖書を読んだらですね、あ、そうかそうか、弟子たちにイエス様が食事を勧めたんだな、あ、それでイエス様がパンを取ってね、みんなに分け与えたんだなっていうだけの一つの起こってる現象だけを見たら何も感じないかもしれない。もうそれもっと心理的なものを見ようとしたらですね、そうした弟子たちの本当にね、どうしたらいいんだ、お腹は空いてるんだけど手は出せない弟子たちに対してイエス様からパンを与えてくださったっていうことはね、これはやっぱりね、本当にこう人と関わっていく時のあり方をイエス様は私たちにも示してるんじゃないでしょうか。そして魚も同じようにされた、イエス様の分けてくださったんですよね。皆さんも、まあ、いろんな食卓に呼ばれる経験もあるでしょうけど、ね、食卓に呼ばれて、そしてもうみんな椅子について、でさあどうぞって言われてちょっと手が出ない時に、そこの、まあ、いわば、ね、招待してくださった人がいろいろお皿分けてくださったら食べやすいでしょう。でそれとある意味同じような状況ですよ。ましてやでももっとね、手が出ないのはやっぱりイエス様を裏切ってしまったっていう彼らの心の傷も大きかったと思います。だからこれイエス様がね、彼らにね、ちょっと皆さん考えていただきたいのは、ね、パンを配り魚をあげながらね、いやお前たちよくもあの時私を見捨てたななんて言ってないんですよ。ね、これね人間だったらちょっと言いそうでしょ、ね、こういう親切にしてるんだけども、でもあの時ね、お前たちなんか私に従ってくるなんて言ったけど、ね、結局逃げたじゃないかなってふっとこう言ったらね、これは人間ですよ。でもイエス様はね、それを一切おっしゃらなかった。だからこれはね、どういうことですか、許すという一つの行為になってるんですよ。お前たちを責めないってことになってるわけ。だってもてなしてるんですから、自分を裏切った弟子たちに対してですね。だからイエス様はね、こういう形で弟子たちにね、その傷ついた心を癒されていった、まあ、その後また今度イエス様と今度ペテロが対峙するといいましょうかね。この二十章の後半には皆さんよくご存知のところね、ペテロは本当にね、こうまあ、よく皆さんご存知でしょう、あなたは私を愛するかって言ったらね、これまたきつい質問ですよね。ああ、それはイエス様あなたが一番よく分かってらっしゃるってしか答えられないんだよね。でもこれはペトロが三度になんだっていうことに対してイエス様は、あなたは私を愛するか、それはやっぱりね、これ優しく語りかけてるんですよ。質問ではありません。そうした複数の事柄が傷ついたペトロのね、心を癒すということをイエス様はこういう形でね、なさったというふうに思います。で、まあ、感染の学びをこう、まあ、ずっとしておりますけどね、私はね、そう最後になりますけど、カウンセリングはなぜ効くのかっていうね、これ臨床心理士の方が書いた本がありますけども、それちょっとしばらく前に出た本ですけども、その中でも、まあ、私は、まあ、もう考えていくと同じことが書いてあったんですけどね、皆さんね、人に話すっていうことはね、それはね、心が癒されるんですよ。まあ、もっと具体的なことを言いますとね、皆さんね、親しい方にね、いやこんなことがあったんだけどね、ちょっと聞いてくれるなんて、まあ、よくと言ったらやっぱり語弊ありますよ。女性の方はそういう言い方しません、ちょっと聞いてよなんて、そして親しい人に話してうんうん聞いて、あそれは大変だったねなんてこう言われると、あ話してよかったと思うんですよ。それで気持ちがね、少し収まるんですよ。これはね、そうですね、癒しとなったんです。まさしく癒しなんです。だからそれをもっと、まあ、例えばもっと専門的な形で言うならば、本当にそのことを受け入れて、そして否定しないで、ね、いたずらに肯定しないで、よろしいですか、いたずらに肯定しないで、そのまま受け入れてくれるということによってね、その人のね、傷ついた心が癒されるんです。だから感染に言ったらそういう一つのね、こう まあ、人間関係の中で、つまりクライアントとカウンセラーの中でそういうことが行われているんです。だからまさしくこのイエス様も、素晴らしいカウンセラーなんですよね。その一つの関わりのあり方っていうのは、まあ、そういうようなことを、ね、あのこの箇所からこう学ぶことができるのではないかと思いますね。少し長くなりましたので、では黙祷を持って、ご祈祷をしましょう。